解体者の夜ヘルツ。
ヒーラギフカサは俺の嫁、三平三平です。
セイバーは俺の嫁、土井中です。
立ち会でヤシなゴミ、三浦朝さんは俺の嫁、松崎勝利です。
はい、ということで、もう、一週間後に迫りました、早くも。
はい。
8月17日土曜日、阿佐ヶ谷ロフト A、バースペースにて、二次元最大者の夜、ライト、セブンティーン、水着会で初期払い、こちらが開催されます。はい、会場18時45分、開演19時、2時間予定、予約1500円、当日2000円、共に飲食代別、ワン、要ワンオーダー、そして限定15名ということで。
はい。
はい。もう、予約は始まってますのでですね。
そうですね。
はい。ちょっと期間がね、今回、予約の期間が、
はい。
結構、迫ってからの、予約受付になってしまったので。
はい。
はい。
はい。皆さん、ぜひぜひご、はい。ご予約の方よろしくお願いします。
お願いします。本当待ってます。
一応、テーマは夏ということで。
はい。
はい。お話ししますので、よろしくお願いいたします。
気軽にどうぞ。
さあ、ということで、今回 A パートなんですけれども、うん、はい、先週おまけコーナーでもちょっと話題に出たんですが、はい、土井松でイベント MC をしてきたということで、その話をちょっと聞いてみたいなという感じなんですけれども。
はいはい。
はい。
ですね、まあ、いつも、まあ、その先週も言ったんですけども、いつもお世話になっている、ボックス秋葉原ホビー天国23で、
うん。
はい。
まあ、ポップアップショップがあって、それの、まあ、スペシャルトーク、声優さんのトークイベントの MC っていう感じなんですけれども、
はいはい、うん、
はい、
やった、まあ、アニメの題材が、これまたおなじみの、ハイスクールフリート、ハイフリの、
はいはい、
はい、
イベントということで、まあ、声優さんも、キャストも、またおなじみの、
うん、
はい、
黒瀬優子さんと五十嵐ひろみさんで、
うん、はい、
やってきました。
ココミーナの二人ですね。
ココミーナですね。
はい。
もう7年目らしいですね。
はい。
そっか。
イベント自体が。
結構やらせてもらってるもんね。MC は。
そうなんですよ。
そうですよね。
うん。
で、毎回ね、その、ポップアップショップみたいなのをやるときに、やっぱり新規の書き下ろしのイラストじゃないですか。
うん、はい、
うんうん。
で、やっぱり、いろんな季節、やったりとかしたんですよね。うん、例えば、前回だとバレンタインとかだったんです
よ。バレンタイン。
ああ、なるほど。
で、その前ハロウィンとか。
はい。
うん。
なんか、いろいろやった結果、もう7年もやってるんで、
はい、
うん。
割と定番の行事が出尽くしちゃったらしくてですね。
なるほど。
なんで、今回、その、イベントのテーマが、ココミーナの、今までは、ココミーナの仁義なきバレンタインとか、
うん、
ココミーナの仁義なき夏休みみたいな感じのテーマだったんですけど、
うん、イベントごとにね、うん、
はい、今回はココミーナの新仁義なき夏休みってもう新が入る
、はい、
すげえ映画のシリーズみたい、本当に仁義なきの
もうやり尽くしたんですよ。
はい、もう夏休みもバレンタインもハロウィンももうやって、
うん、
もう、真になるしかもうないっていう。
うん。
だから、今回書き下ろしのイラストも水着なんですけど、
うん、はい。
別の水着パターンっていう、前にやったやつ。
でも前あったもんね、水着のやつは。
多分そうですね。
はい、
う
ん。
新規水着書き下ろし。
そうです。
そうです、そうです。うん、
今回のは、水着なんですけど、上になんか T シャツを羽織ってて、
おう、
それがちょっと水着に濡れて、
貼り付いてる
みたいな。ああ、いいですね。
うん。
はい。
ちょっと、それに対して黒瀬さんがすごく反応してて。
うん。
うん、どういう反応してたの？
これ、エッチーですよねみたいな感じ。
もう行っちゃうんだ。行っちゃうんだ、そこ。
でも、そのイベントのそのイラストを見て、まあなんか、二人ともどう思いましたかみたいな、アンケートの質問とかもあったんで、 という感じの反応して、で、僕が僕で、普通に、いや、これ、色っぽいですよね、って言ったら、コロシさんが、ちょっと、国民らのことを、そんな目で見ないでくださいって。
そうそうそうそう。俺らにはめっちゃ怒るんですよ。エッチーの禁止ですからね。
配布は、違うアニメのフレーズじゃない。マホロさんで。
で、それ言った数秒後に、この、うん、T シャツの貼り付き方が、とか言ってて。
そうそうそう。
お前は委員会っていうね。
どの口が言うねんっていう。
お変わりなく面白い人でしたね、はい、本当。
だ今回、まあ、やったのが、
うん。
まあ、いつもやってるような、まあ、事前にお客さんからアンケートをもらって、それに答えるコーナー、はい。
質問コーナー。
うん。
あと、そのお客さんになんかサイン入りの、ポスターをプレゼントするみたいな、クイズコーナーだ
った、はいはい。参加型の、うん。
はい。で、いつもは、その、ここみーな、その、クロスさんと五十嵐さんが、なんかゲームで対決するみたいな、
うん。
コーナーがあったじゃないですか。なんか、ストップウォッチで何秒ぴったりかかれるかみたいな。はいはい
は
い、
ジャストで止めるみたいな。
うん、で、相手邪魔していいみたいな、すごいなんか喋って、
フランするみたいな。な、はいはいはいはい。
そこでいつもクロスさん大暴れするみたいなのあったじゃないですか。
うん。目に浮かぶわ。うん、
はいはい。
それが今回は、
うん、
お客さんの答えたアンケートの結果をお二人に当ててもらうみたいな。
うん。うん、なんか順位を決めて、1位だったら何ポイントみたいな。
趣向をちょっと変えて、
はい、そういう感じの対決になったんです、ね、
ここ7回目にして初めてちゃんと配布の内容に寄り添った。
そう。
7回目にして学んだね。はい
単純にそのテレビアニメで一番好きな話数は何ですかみたいなアンケートをお客さんに取ったりとか。
なるほど。ちゃんと、はい、ちゃんとした、
うん。ちゃんとファンイベントしてました、やっと。
今までもしてました。成長した。さらに上を。ブルースウルトラですよ。さらに向こうへですよ。
だから今回そのバラエティでわちゃわちゃやるっていうよりは、うん、割とアニメの内容に、ここに来て、なんかちょっと寄り添った感じの内容。
ここに来てとか言うな。
いや、っていうかまあ、そもそもその、アンケートでアフレコで大変だったことは何ですかみたいな質問はもうず、うんうん、もう7年もやってるので。
まあね。はい、うん。
割と、
お客さんも結構ね、もう、うん、なんかほんま、お盆に集まったみたいな。感覚で、
親戚が、親戚が。
本当、はい、ちょっとした。
割と新規の方もいらっしゃいましたけどね。
いや、あ、でも毎回聞くと新規の人はいたもんね。
うん。うん、
いましたし、今回は、なんか去年よりさらになんか売り上げが上がってるらしくて。
へぇー、うん。
だからいつもほら、そのイベントやるときって、割とグッズの T シャツを僕ら着て。
うん、はいはい。
で、まあ、もしよかったら、まだ、あと、残ってるので、まだ、
これは残ってますよ、とかね。
みたいな、やるじゃないですか。うん、もう、T シャツも残ってなくて。
ええー、完売。
はい。もうなんか、まあ、ほぼほぼ何も残ってないぐらい売れてたらしくて。最後、基本、エンディングだと、ね、告知で、明日までやってますから、うんうん、皆さん、
はいはい、
これとか買えますよ、みたいな感じでグッズ出すけど、うんうん、もう何もないんで、好きに喋ってくださいって言って。もうスタッフさんももう慣れてるから。
成長したのか、まあ夏休み時期っていうのもあったのかね。
ああ、かもしれないですね。
あ、うん、とか、やっぱりその、ハイフリの公式のイベントっていうのが、やっぱりアニメ放送からもその7年、うん、6年、7年やってるから、うん、新しいのがないっていう中でもう、飢えてきてるんじゃないかとか。
そっか。はいはいはいはい、はい。うん、
あとは、その、黒瀬さん、五十嵐さんが言ってたのが、その、今回の書き下ろしのイラストが、すごく良かったんじゃないかと。
うん。
お、
うん、
露出度が高い方がやっぱり売れるんじゃないかっていう。
そうそう。
エッチな想像するなって怒って言いつも。
はい。
五十嵐さんも、五十嵐さんが、来年厚着で、イベントやろうぜ、つって。書き下ろし、もう肌一切出すな、つって。
なんか、エスキモーみたいな格好させよう、つって。
そうですね。
いつの時期やんだよ。真冬？
真冬しかないんですよね。
それで売り上げどうなるか試そうみたいな。
遊びじゃないんだ。遊びじゃないんだ、それは。
そうですよ。
切実なんだ、作り手は。
なんてことやったりとかして。
おう、
まあでも面白かったですね、なんかね。なんか、
そうですね、
わちゃわちゃっていうよりはもうなんか、なんか知って買ってたるみたいな。
ああ、
知
ってたる
みたいな感じの中なんで。
うん。
なんでこれはほん、
二次祭のこともなんとなく知ってたりするんじゃないの？その司会やってる。まあ、毎回多少入れ替わりはあるけれども。
はい。
ああ、でも多分何度も来てるって人は多分。うん、はいはい。またこいつらだみたいなのはあったと思いますよ、やっぱ。
おなじみの、みたいな感じの。う
ん、前回の組み合わせも二人だったもんね。土井松。
そうですね。
そうですね。
バレンタイン、去年、はい、そうでした。
だから、その、前回も来た人で、やっぱり、結構半分ぐらいも手を挙げて。
うん、
でも、あの、新しい、今回初めてっていう人でも、手を挙げたりとか。
うん。
ね、前、海外から来てた人もいたような気したな。
なんかいらっしゃいましたね。
うん。俺と松崎がやった時かな、なんか。
うん。
うん。
結構女性の方とかもいらっしゃいましたね。
あ、そうそうそう。でも、
何人か。
毎回やると割と前の方に女性の人座ってたりする印象ありましたよ。
うん、
だから結構声優さんのイベントの MC って、最初誰こいつらから僕らのこと見られるから、ちょっと、警戒してるお客さんとかも結構多いイベントあるじゃないですか。
うんうんうん、
今回それが全くなかった。
そうですね。
もう。
やりやすい。
はい、やりやすい。
どうもーっつって。
リハとかもほぼない。
リハなかった。
あー、なるほどね。うん。まあ、それはもう、俺が2年くらい前かな。あ、やった時もなんか、もうすでに俺の時でも、個人的にはその印象だったね。あ、普通のイベントよりはもう、さらっと、リハ行きますね、うん、みたいな感じ、
うん。
そうそうそう。なんなら、みんな、そのメイク室で談笑しすぎて、
うん。
ちょっと開演時間遅れるっていう。
そうそうそうそう。
何してんだよ。成長してるのか、それは。あれ大丈夫だったの？ちょっと二次祭的には、土井さんの声は。
あ、ね、だいたい、進行は僕がいつもやってたんですけど、
うん、
松崎さんに全部お願いしました。ガッサガサでガヤやってました。
なんか、やっぱり改めて聞かなくても、会って、
はいはい、
一言目挨拶した時点でなんとなくわかるじゃないですか。
うん。
あ、俺仕切りだなと思って。
なるほどね。じゃあ、そこに乗り越えた。
最初のリハの、リハというか、まあ、最初オープニングだけちょっとやっときましょうか、みたいな。登場シーンだけ。
うん、
で、野坂幸子役、黒瀬優子さん、ミルフィーユ役、五十嵐亮さんです。どうぞで、あ、無理やって思ったんですよ。これ、ほんま俺も出えへん。
本当にその、まあ、マイクチェックとかでね、最初のオープニングだけ、
出
すんですけど、そこの土井さんの声がもう本当にプロレスラー
で。喉にチョップ長年くらい続けたみたいな。
はい、
天竜にやられたのかな、みたいな。
なんか最初、進行は僕で途中のゲームのルール説明とかだけ土井さんやりますかみたいな話になってたんですけど、
うん、
うん。
なんか勝手に僕が、うん、責任負っちゃって、全部僕が説明して。
はい。全部やってくれた。フリップ出すのも、点数計算も全部。
それはお前がやれよ。そんなこと関係ねえだろ。
いや、なんかね、立ち位置がね、立ち位置を、そうそうそうそう、スタッフさん側に僕がいたんで。
なるほどね。はいはいはいはい。
ちょっと、立ち位置ミスでしたね、あれはね。
そうですね、ちょっとね。いや、申し訳ない。
なるほど。
いやいや。でもね。
でも、喉だいぶ一週間も経つと治ってきた
じゃないですか。だいぶ治ってきましたね。うん、ようやく。
いや。
今週だったらな。ことなきを得たのに、イベント。
いや、ほんと、ちゃんとできたんですけど。でもまあもう、五十嵐さんも、黒瀬さんも、達者だから。
うん。まあね、あの二人は、うん。
まあ、
そこに、おんぶに抱っこじゃダメだけどな。
まあでも、その後土井さん、普通に酒飲んでましたけどね。
おい。
はい。
そういうとこだぞ。
もう仕事終わったから打ち上げだ。
でも不思議とね、酒飲んでくるとちょっと喉治ってくるっていうのもちょっとあってね。う
ん、ああ、不思議なもんだな。そうそう
そ
う、
なんかね。
そう、喉ガラッガラの時に、まあでも終わったからと思って酒飲むと、あれ意外と、みたいなな。
なんかね、なんかね。うん、
ありますよね。
百薬の長とはよく言ったもんですよ。
はい、あ、そう、それで、まあ、うん、いつもそのストップウォッチのやるやつをやると。
はいはい、ああ、はいはい、止めるやつね。
止める。
うん。うん、
片方が10秒ぴったりで止められるか。で、片方はなんか喋りかけたりとかして、まあ、邪魔をするみたいな。
妨害する
みたいな、ね。うん。
で、黒瀬さんが、
うん、
今年もそれやると思ってて、
うん、
邪魔の方法を考えてきたっつって。
うん。
うん、
で、まあ、いつも結構ね、考えてきてくれたりとかして。
うんうん。
例えば。
なんかセリフ言ったりとかね。
そうそうそう。うん、とか、相手の、例えば、じゃあ、五十嵐さんのなんか好きなところをすごく言うとか。
はいはいはい、はい。
お客さん巻き込んでとか。
うんうんうん。
なんですけど、今回、50音のひらがな何でも言ってくれれば、ハイフリのセリフで返しますっていう。
おぉ、なんかまあ、芸人がね、いろいろ
持ってきてる。いや、もう R1 のネタですよ。
R1 でカウカウの。
そうそうそう。
カウカウの多田さんが優勝した時のやつ。
うん。
うん。
っていうかもうそれワンコーナーでできるやんっていうような
ものを
しっかり作ってきて。
で、振ったらやっぱ言えたの？
まあ一応なんかカンペみたいな。
うんうん。
もう、アンチョコみたいな持ってきてて。で、もうせっかくやから。
なるほどね。うん。
せっかくやからやろうっていうことになって。まあ時間もちょっと余ってたんで。
うん。
うん、で、もうお客さんに好きな50分を言ってもらって、みたいな感じで。うん、でなんか、これは五十嵐さんかなみたいな感じで、なんかわちゃわちゃやってましたね。
そうそう。うん、だから、ハイフリに関するセリフだから、その、ミーナちゃんのセリフみたいな。
そうそうそう。
なるほどね。自分のキャラだけじゃなくて、
はい。
いろんな、うん。
いろんなキャラクターのセリフをできて、
うん。
これミーナさんなんか、これ五十嵐さん、五十嵐さんっつって。
まあ、聞こむな。他人語、R1 じゃなくなったな。
はい。
で、なんかドイツ語のセリフで、
うんうん、
五十嵐さんがガーって言って、あれこんなんだっけみたいなずっと。
え、何黒瀬さんが言わせといて。
え、で、五十嵐さんも、
あ、五十嵐さんが、
わかった、つって、
うん、
なんか、なんとかなんとかって言うんですけど、うん、こんなんあったっけみたいな。
五十嵐さん。
はい。
あの人はもう。楽しそうだな。
やっぱ楽しかったですね。
うん。
なんか本当誰も緊張してなかったですね。
いいイベントだよ。
はい。
うん。不必要な緊張はイベントを滞らせるからね。
うん、そうそうそう。
うん。
で、ダラダラしてるだけかと思いきや、今まで で出てなかったアフレコの裏話みたいなのが出てたりとか。
うん、発掘。
意外と。
発掘されたり。
意外と。
まだあんじゃんみたいな。
はい、
うん、
はあ、やっぱいいね、あのイベントはね、
うん。そうですね。やっぱお客さんの満足度もすごい高いと思いますね。うん、本当に楽しいイベント。
行けばよかったな、フラット。
ああ。
ああ、
うん。
一応ほら、先週の放送でさ、
ドイツの
声がって言って、
はい
はいはい、俺二人やるの知らなかったから、で、うん、いや、ドイツさんの声が、とか言って、もしかしたら、三平さんに、みたいな話
を。はい、バトンタッチ。
俺結構夜勤しながら、ずっと携帯、スマホ気にしてたけどね。
すいません。いける準備しといてくれたんですね。
あんまり喉に負担かけ、あったかいお茶飲んだりしてたもん。
そうね、代役も声ガラガラだと、は
い、よくわかる。そう
そうそうそう。
いや、本当
は、いい
もう前日、もう薬局行って、
うん、
いつもの近所の薬局よく行くとこ行って、なんかもう、
うん、
ザ・咳止めみたいな、店員一押しみたいなの書いてあったから、うん、あ、じゃあこれだと思ってレジ持ってったら、割といつもより薬剤師のおばちゃんが、もう割と顔馴染みなんですけど、
うん、
席って言うから、やんちゃになんか喉がね、声がね、あんまそんなん聞かへんから、こっちにしようって言うの、奥からなんか、医薬品やからこれは、つって。一押しをこんなん聞かへんって言い出して。こっちの方が伝って聞くから、つって。
大丈夫か、それ。合法なやつか、それ。
それでほんまにでもだいぶ良くなって。でも帰り際に、お酒はダメよって。いつも俺そこでいいチコとか買ってるから、今日はお酒ダメよ、つって。
今日終わって言われたから終わって飲んじゃったんでしょ？
そうそう
そう。
そう
そうそう。
前日はちゃんとの抜いたから。
当たり前だよ、お前。そこで飲んでたらもう。いや。
あと、黒瀬さんが普通に、まあ、これ毎回らしいんですけど、うんうん、お店に来て、グッズいろいろ買って、うん、
はい。
買ってて、で、うん、このイベントの抽選券も当たったっつってて。
はいはいはい。
あの人、本当は客席で見たいんだろうな。
その時
で、抽選当たって、あ、おめでとうございます。うん、これでイベント参加券です。そしたら、あ、
うん。
ちょっと訳やって受け取れません、みたいな感じで断ったらし
いです。いやいや、出演者ですって言ってもいいんじゃないの訳あってって。
でもなんかそこに、並んでるお客さんもいて。うんう
んうん、ああ、なるほどね。うん。
で、黒沢さんが70番かなんか当たったらしいんですよ。
うん。
で、なんか69番当たってる人に、現地で会おうぜって、こう、心の中で呟いてから来たんですって。
向こうは知らないよ。う
ん、でも探し物ですよ、もう。ほんで、69番の人手挙げてみたいな感じになって。
本番で、
はい。
そうそう。
で、なんかその人もおずおずと手挙げたら、いたいた、あの人つって。
さらしもんじゃん。
お客さんもバッと振り向いて。
はい。いたわ、いたわ、つって。
いたわ、いたわじゃないよ。
で、その横の70番の人、つって。
うんうん、あ、本来自分が。
そうそうそう。私が譲ったんだ、つって。
私が譲ったから、あなたは今ここに入れる、つって。
そうそうそう。
なんだよ、それ。ああ、いいイベントですな。
いや、いいイベントですね。
はい、楽しかったです、
うん。はい。
また来年もあるでしょうね、これは。
はい。
なんかね、やりそうですよね。だから、
うん。
なんか10年、だから今回7年目だから、
うんうん。
10年ってなったら、節目っぽくなるから、
うん。
もう、しれっと11年目とかになって、20年目指そうみたいな感じで、割と、うん、
はい。
スタッフさんとかも。
いいね。うん
うん。うん、いいイベントですね。
いやいや、これはちょっと続いてほしいですよ。
ねえ、
はい。
うん。
次の書き下ろしはちょっとエスキモーかもしれませんが。
いや、どうなるか楽しみです。
はい。
おう。なるほど。
はい。
はい、
こんな感じですか？
そうですね。
そうです
ね。
はい。
はい。了解しました。またぜひね、はい、MC のお仕事依頼いただければ我々も嬉しいので、
はい。
よろしくお願いいたします。
お待ちしております。
はい。はい、さあ、それではですね、A パートは今日はこの辺で、次は B パートで、またアニメの、はい、感想を話していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、今週もアニメの話をしていきましょう。
はい。
さあ、それでは、松崎さんからお願いします。
はい。かつて魔法少女と悪は敵対していた。
うん。
という、まあ、通称、魔法悪と呼ばれている。
うん。
まあ、作品なんですけれども。
うん。
まあ、魔法少女と、まあ、悪の組織。
うん、
の、人間が、まあ、敵対する、ね、うん、敵対しているはずの、二つの組織の、人間が、まあ、ちょっと、まあ、ざっくりと、まあ、イチャイチャするっていう。
ざっくりしたな。
半分
ギ
ョン。
うん。
はい。
イントロと A メロ違わない？
あ、そうです。そうですかね。
もう最近はやっぱイチャイチャするもんなのかね。
うん。
そうですね、そのね、 いろいろありましたけどね。魔法書じゃなくて、その戦隊ヒーローと、ね。
うん。ありましたし、はいはいはい。ありましたね。
はい。
とかもあるんですけども、今回は、まあ、魔法少女と、まあ、悪の組織の、うん、まあ、なんか、参謀と言われる、うん、なんか、その、メガネクイッとやるような、結構、理知的な。
うん。
はいはいはい。クールそうな。
はい。魔王の、まあ、側近みたいな感じのキャラクターが、
うん。
まあ、あの、初めて魔法少女と戦いに来たときに、まあ、あの、一目惚れをして、
はい。
ほう。はい。
で、まあ、戦うっていう、まあ、あの、大義名分のもと、
大義名分のもと、はい。
一緒に、その、ティータイムを過ごす。という。
ちょっと待ってください。
なんで
ティータイム平穏でよく見たけどな。
はい。この魔法少女という、この子が、
うん。
まあ、なんか結構バイトを掛け持ちしてて、
お
みたいな。なんか常になんか、空腹で倒れちゃうみたいな感じのところとかもあって、
うん。
大丈夫かってなって、
うん。
だから毎回魔法少女と会うたびに、この、まあ、その魔法少女からは、参謀さんって呼ばれてるんですけど。
参謀さん。
うん。
は、毎回手土産を一個持って行って、
うん。
本当に行列で並ばないと買えない限定スイーツみたいなのを持って行って、
うん。
これでも食べなさい、みたいな感じで。で、紅茶も入れて、ティータイム。うん、
その悪の組織って何ってことは知ってるの？
知ってます。
悪って言葉の意味変わった？
変わってないです。ここ数年で。
超次元とか調べたら。
はい。だからもうこの参謀さんは、この魔法少女と会う前は、もう人を、この、壊滅させることにもう、
うん。
何の、ためらいもなく、冷徹な、
うん。
キャラクターだったんですけど、もうこの魔法少女の、
うん、うん。
白夜ちゃんがもうすべての最優先になって。
うん。
お
う。
なんか、他にもなんか、いろんな差し入れ。
差し入れ多いな。差し入れを。
次は何がいいのかって聞いたら、その白夜ちゃんは、栄養であれば何でもいいみたいなことを言ってて。お金がないから。
うん。
うん、
でも、なんでそんなお金がないのかと。そんなバイト掛け持ちしてて。
うん、そうそう、ね。
明らかに、その参謀さんと、まあ、体裁的には対決する場に、
うん、
バイトのコンビニの、なんか、ローソンみたいな制服着たままやってきたりとかしてて。
ほうほうほう。
バイト中
なんかバイトがちょっと押してしまって、みたいな感じで。
着替える間もなく。
大変だなぁ、うん。
それ、彼氏に会いたいけなげな女の子じゃん。
で、なんでそんなお金がないのかと、そんなバイトしてて。
うんうんうん。
っていうのを、まあ、気になるところだったんですけど。
うん。
はい。
したら、いっぱい稼いで、うん、要は魔法少女にならないかって、なんか誘われたその妖精さんみたいな。
うん。
うんうん、
人がいる。
はいはいはい。はい。
その人にお金を全部、こう、あげてて。
ちょっと待って。
え？
また話、また新たな情報出てきたな、なんか。
悪いただき女子
正義ってなんだもう。いただかれ女子じゃん。
で、その他にも、その魔法少女とね、その前の話でなんかスライム。と戦って、なんかスライムで、うんうん、まあなんかちょっとエッチな感じになっちゃったのがあって。ああ、
それなりますわ。
でも参謀さんはそれ許さないから、スライム相手に全力で叩き潰すんですけど。うんうん、悪が悪を叩き潰すんですけど。
そこだけ聞くとドラマチックだな、なんか。
ただその、猫の格好した、要するにその、ミツカイさんっていう、
はいはいはい、
音使いと書いてミツカイ。
ああ、はいはいはい。
が、そのスライムにやられてる やられてるとか、
うん、
ところを映像で撮ってて、うん、これを売って金にしようって言ってる。
それ、魔法少女って、そういうスカウトの目的ってそういうことなの？なんか、悪い事務所じゃん、それ。
そう、名刺もいただいてて、つって、名刺って言って、見せてもらったら、うん、めちゃめちゃいかがわしい店の名刺っぽい。なんとかクラブ、みたいな。
はいはいはい。
で、それでまたさらに金がなくなったから、なんか水商売、みたいなことをバイトをまたさせられてとかしてて、みたいな。で、それを、参謀さんは許せない、つって、三つ海さんと戦いに行くとか。
うんうんうん。
そういうなんか、イチャイチャもありつつ、そういうなんかコメディ要素。
なるほどね。
寸断に入ってる。
うん、うん。
まあ、15分アニメなので。
ああ、そうっすよね。後半はなんか、俺初回見たら、後半はなんかちょっと声優さんの座談みたいな感じに。
そうですね。
ね。なるほどね。
このメインになってる、その、小野さんと、中原さん、うんうん、中原舞さんの、うん、が、その、アニメの、アフレコとかを振り返ったりとか、あとはそのアニメの映像、
はいはい、
まあコメンタリーみたいなして、ここにキュンキュン来たみたいな感じとか、たりとかしてるやつで。でもこれがね、結構前に出たそのドラマ CD のキャストさんそのまんまらしくて、
お
うん、
だからキャストそのままで、まあ、待望のアニメ化っていう。
ああ、ね、結構ドラマ CD 先行で出たりすると、アニメ化の時、ちょっと声優さんチェンジしたりもしますからね。
うんうん、そうですよね。だから、この原作がちょっとその、そうなんですよ。ちょっと未完のまま終わってるっていう感じなので。
おー。
そうなんですよ。作者の藤原先生がちょっと亡くなられて。
あ、そうなのね。
そうです。あれですよね。犬僕シークレットサービスとか。
あ、
リアルの書かれてた。はい。方で、なんですけども。
そっか。
はい。なの、だからそのアニメ的にはそのどういう感じで終わるのかとか。
うん。うん。
あとはその、やっぱりどっちかというとちょっと女性向けっぽい感じの雰囲気もある中で。
うん。
やっぱり結構、その悪と正義の恋愛ものってちょっと男性向けっぽいのがちょっと多かったりとかしたので。
うん。
今までアニメ化なってるやつって。
うん。
その女性向け目線で、行くとどういう感じになるのかなっていう楽しみもありつつ、
うん、
その魔法少女の周りのちょっと変態チックな、
うん、
どんなどんなフェチがあるのかみたいなのをちょっと楽しみにしつつ見てるっていう感じですね。
うん、いやでもこれはちょっといいっすね。
うん、
うん、
そうけなげなんですよ魔法少女が。
うんうん、
ねえいい子そう。
でもこの魔法少女の衣装とかもなんか騙されてきてる印象
は。そうさ、結構際どいんですよ。
ね、結構じゃない。
そうとしか見えないですね。
なんかね、この
金儲け考えてるでしょ。
そうそうそうそうそう、確実にね。
うん。
確実に。だってこの何ですか、このスカウトした名前何でしたっけ、み。
三つ海。
三つ海。
三つ海さん。もう目がキューベイと一緒だもん。うん。
そうね。
悪いですよ、これは。
で、意外と でかいのか、こいつ。
あ、これね、うん、キューベイみたいな方針だと思いきや、
うん。
うん。
普通に中人入ってるサイズだ
ったんで。そうですよね。なんか今、公式サイトで下スクロールしたら、思ったより体が長くて。
はい。
うん。
普通に中人入ってる感じでした。お前中に人入ってるだろって言ってました。
キャラ紹介には出てないけど、公式サイトのトップのキービジュにいるちょっと褐色の子気になりますね。
あ、ね、キャラ紹介にも出てるかな？
あれ出てる？
ベラトリックスって人ですか？あ、川澄さんだ。
川澄さんですね。
あ、ごめんなさい。横にスクロールすると出てきますね。ちょっとこの子気になるな。
まだね、その4話ぐらいなので僕が見てるのが、うん、まだその魔法少女側とまだ悪の組織側で、まだこれからちょっと登場人物出てくるみたいな。
あ、なるほどね。まだそんな出揃ってない部分もあったりするんですね。
まだ出てはいるんですけど、例えば悪の組織側だったら、なんか会議のシーンでなんか出てくるみたいな。
ああ、なるほど。
うん。
はいはいはい。
個人を掘り下げるまでは行ってないみたいな。
そうですね。で、この、この、まあ、参謀さんと言われるそのミラっていう人と、が、うん、まあ、魔法少女と対決するときに、僕も、じゃあ、一緒にお供しますって言ってきたのが、そのフォーマルハウトっていう、ちょっと金髪のキャラクターなんですけど。
はいはいはい。
やっぱり参謀さんとしては、せっかくのイチャイチャするシーンを邪魔されたくないっていうので、うん
はいはい。二人きりを。
邪魔されたくないっていうね、どうやって二人きりになるかみたいなところの。攻防だったりとかが、今後いろいろちょっと入ってきたりするのかなという。
三つ海さん、カッコ鳥も、なんかやばそうだな、俺。
やばそう。みんなやばいんじゃないの？
でも、いや、でも
ちょっとこれは。
手って書いてるからな。う
ん額書きみたいな字で
額に生って書くのやばい感じするけど本当の成人は書かないでしょ
濃い緑川光さんで、
うん、
ああ
はい面白いのでは
い
はい
了解しましたじゃあ次お礼いきますね
はい
はい
話題作は話題作ですね。この鹿の子のこの子、虎視眈々。
はい。
はいはいはい。
うん。まあやっぱり、X なんかではね、流れてくるくらい話題になってますけれども。
そうですね。
うん。ファンアートとかも。もう、オープニングの振り付けなんか結構早い段階でその踊ってみた的なコピー、
ね、
いくつも結構見かけたんで。はい、
うん。
ただこれ、まあ見てるんですけど、
はい。
なんか、どんな作品かをあんまりこう言語化できないというか、うまく。
多分考えたら負け系のアニメですよ、多分。
いや、ストーリーとか、設定とかだけ言うとね、うん、はい、まあ、元ヤンであることを秘密にしてる生徒会長がいると。
うん。
コシタンっていう生徒会長がいると。で、そのに、謎の転校生のノコタンが現れて、まあ、その子に振り回せられながら、転校生が立ち上げた部活で一緒に活動するって。はい、ここだけこう説明すると、なんかすごく王道っぽくもあるじゃない。
うん。
そうですね。
なんか、ね。
うん。
でも、まあ、その転校生に鹿の角が生えてたりとか、作った部活は鹿部だったりとか、
うん、
こう一気に邪道になるエッセンスが入ってきて、
うん、
で、ほんとこう起きた出来事、1話、2話、3話とか見てて。だから、話してもね、はい、ちゃんと伝わらない感じをするのよ、なんか。
はい。ね、もう、そうですね。
うん。なんか、細かいとこ拾っててもキリがないし、なんか、
はい、
そうですね。
伝わらないし、喋ってるこっちもよくわかってないし、みたいな感じで。
もう、うん、あれ、ボボボボボボボボボです、これは。
ああ、うん、なるほどね。
令和の。
はい。
うん。
だから、まずは本当1話を見て、どんだけ気が狂ってるかっていうのを、まず体感してほしいというのがまず1個あるんですよね。
はい。
はいはい。
うん。で、回を追うごとにまたそのいろんなキャラ出てきてカオスにもなっていくしっていう。
うん。
で、やっぱ登場キャラはもう、なんかこう一癖あるっていうか癖強くて、情報量が多いじゃないですか。はい、
うん。
うん。例えばさっき言った2人以外にも、コシタンには妹がいて、その妹が、もうしつこんでメンヘラでヤンデレだと。
うん。
うん。そんな妹キャラがいたり、あとまあ、地下部の廃部と生徒会長の座を狙ってるけど、ちょろい、低身長で燃え袖の副会長がいたりとか。
うん。
この説明だけで俺、2行使ってますからね、すでに。で、新入部員も来たと。なんか3話でいきなり進級してんのよ。なんか3話あたりで。
あ、そうでしたね。
そうそう。なんか、新学期か、みたいな話になって。いや、もう最初から新学期、1話から新学期でもいいんじゃないのってくらい、俺はちょっと思ったりもしたんだけど。
もう普通の学園イベントやる気ないんです。
そうそうそう。でも、サザエさん時空じゃないのよ、なんか。 で、まあそうなったら、この新入部員が、後輩が来て、
うん、
で、まあ、のこたんに憧れる後輩ののんびりした敬語キャラって、割と俺の好きなフォーマットのキャラ来るんだけど、
うん、
まあその子は鹿になりたいっていうのと、
うん、
かつ米を作りたいっていうなんかまた情報があるわけですよ。
うん、
はい。
鹿になりたいまでは鹿部ってものがあるんだから、そういうキャラ来てもわかるじゃない。
まあまあまあ。
米を作りたいって、俺未だによく何この、このちょい足し何って、ちょっと思ってる節もあって、
うん、
まあ、今後なんかいろいろ話広がっていくのかわかんないですけど。でもこんだけ癖強いのにやっぱみんな可愛いんですよ、それぞれ。
可愛いっすね。
うん。
なんか設定がこんな尖ってなかったら、
うん。
すごくちゃんとしたドタバタ美少女学園ものになりそうな、
うん、
感じもするんですよね。
はい。
で、4話まで見てたら、4話、うん、まあ、4話、そっか、まあ、その新学期の流れで、その、コシタンっていうのが生徒会長だから、生徒会の方にも、まあ、新たな後輩が加わったりすると。
うん。
この2人のキャラも、ちょっと個人的には好きで、生徒会の初期の、たぬきこうじさんと、生徒会会計のつばめやさん。名前みんなこう動物なんとなく入ってるんですよね。
うん。
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 で、たぬきこうじさん、これもまたね、一見ふわっとした癒し系の子で、俺の好きなフォーマットではあるんですけど、とにかくネガティブで、
うん、
はい、こうちょっとしたことでもすぐ余計な想像力を働かせて、なんか動揺して号泣するみたいな。
うん。
で、その時の表情の描き方がもう、険しすぎて、
うん、
あの、普通もうちょっと控えめにしないってくらい険しいんですよ、なんか。
うん、
でもなんかそれがこっちも逆に癖になるっていうか、
うん、
で、その、また一方、つばめ屋さんっていうのが、無表情クールで不愛想っていう、
うん、
あの先週に、はい、ななれ花なれの話しましたけど、鈴葉ちゃんとちょっと近しい感じで、
うん、
で、生徒会長にはどこかぶっきらぼうで、ちょっと見たら睨んでたり、懐いてくれない。
はい、
で、コシタンはそれが悩みで、なんとか懐かせようとするんだけど、みたいな話で。でも実は、ノコタンの方の大ファンで、だからノコタンが変なことしても、はい、なんか鹿せんべい山ほど、なんか、わーってやられたりとかしても、なんか幸せそうに、うん、あー、みたいな顔になったりとか。
はい、
で、家に帰って一人になると、その、ノコタンと喋ったことを思い出して、はわわー見たくなったりとか、
うん、
で別に会長のことも睨んでたわけじゃなくて、ただ単に話してて羨ましいなと思っててじっと見ちゃってただけとか、
うん、
このつばめ屋さん、非常にこの作品の中では、まあ、クール無表情っていうのはありますけれども、
はい、
非常に正統派なキャラなんですよ。
確かに。
うん。
ただ全体で見ると、なんか個人的に見ると浮いてる感じもするんですよ、逆に。
なんかね、一工夫足んない気がします。
ダメ出しをする
作品で言うと。
あの、ダメ出しじゃないですけど、すんごいなんか何頼んでも珍味ばっかり来る居酒屋で、
うん、
すごくちゃんとした定番のつまみが入ってるみたいな。
はい、
でもね、みんなそれぞれ、まあ癖強いのが、逆にやっぱその癖が良くなってくるみたいなところもあって、
うん、
俺個人的にもこのアニメだけでなんか3プラス1できそうな感じになるくらいちょっと。
まあでもみんな可愛いのは可愛いっすよね。
うん。なんか尖ってるけど脱力系の雰囲気もあったりして。
うん。
あの、制作者、原作者とアニメ制作者の意図はこうまだわからないところはあるんだけれども。
うん。
なんかすごく2回3回と見返しちゃう感じはちょっとあって。
うん。
うん。ほんと、なんつうんですかね、こう、一回ちゃんと見た後は BGM でずっと流してたいみたいな感じはちょっとあって。
あーはーは
ーはー。うん。ね。
なんかちょっと、まあ、意外とというか、まあ、話題作なんで当たり前っちゃ当たり前なんですけど、ハマってますね。
うん。
うん。でも、どこをどう面白いとまだ説明ができないんですよ。
わかります。
これがもどかしいっていう。ちょっとこれもね、まあ、もし見てないって方いたら、ぜひ1話を見てちょっと驚いてほしいなっていうのはありますね。
まあね。
うん。はい、そんな感じです。鹿の子。
はい。
チカノコノコノコ、コシタンタン。
はい。
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 CM は、ニシタンクリニック。
ああ、らしいですね。
はい。
あ、そっか、俺、配信で見てるからな。
あ。
エンディングは鹿せんべい作るやつですよね。
はい。まあ、そんな感じで。
はい。
じゃあ、ラスト、ドイッチューさんですか。
はい。負けヒロインが多すぎる。
うん。
こちらも、まあまあ、話題作というか。
そうですね。
やっぱ面白いし。まあ、スリープラスワン暫定でも結構みんな入ってましたけれども。
それぞれ推しを上げてましたからね。
推しを上げましたが。うん、結構4話ぐらいで、なんか、ちょっと、どういう方向に行くんだろうみたいな。一応まあちゃんと負けヒロイン確定みたいな感じで。
うんうん、
割と3ヒロインとも、ちょっともう、完全に綺麗に振られたっていう風にはなって、負けヒロインとして生きていく中、ちょっと、あれ、柳見さんと温水くん、急になんかちょっと接近するのかみたいな、ちょっと感じが4話でありまして、まあなんかちょっと、いつも一緒にご飯食べてるから変な噂が立っちゃって、
はいはい。
で、それが申し訳ないからちょっと距離を置こうとしたら、まあ、柳見さんの時にもなんやねん、こいつみたいな空気になったけれども、うん、まあ、そこで、まあ、ちょっと、袴田くんでしたっけ、宗介っていう、
はいはい。
柳見さんが好きな男子が、
はい、
と、温水くんがちょっと言い合いというか、
うん。
なんか、アンリと、アンナと付き合ってんのみたいな、応援するよ、みたいな、うん、ちょっと上からみたいな、うん、悪気はないんでしょうけど、ちょっと上から言うみたいな、うん、揉め事を、まあ、柳見さんが収めて、うん、で、ちょっと、告白じゃないですけど、うん、ちょっとそういう雰囲気になり、屋上で、
うんう
ん、まあ、一応、まあ、程度したら友達になってくださいっていうのが、温水くんの意見で。で、告白だと思った柳見さんは、
うん、
君のことは友達としか見れないからごめんみたいな感じで。うん、まあ、あれなんか振られたみたいになってるみたいな感じになって、だから、で、好きっていうわけでもなさそうなんですけど、別に、温水くん的にはね。まあでもやっぱりちょっと、前回も話してましたけど、あの中でも負けヒロインって出てくるだろうと。
やっぱ、
そう考えるとやっぱりレモンちゃんは飛び抜けて負けそうな気がして。
なんかちょっと、わかりますね、なんか。
順当に行けばやっぱりアンナちゃんじゃないですか。
うん。
温水くんとは。
うん。
で、コマリちゃんは、俺、なんか、小説成功とかで、なんか、別のなんか恋愛じゃない、なんか成功みたいなのがありそうな気がするんです。
ああ。
うん。俺、レモンは絶対振られると思う、温水くんに。
勝手な印象で。
ああいう子は見てきた。
結構元気すぎるがゆえの、
はい。
空回り感が演出されてるじゃないですか、ちょっと
こう。そうなんですよね。うん、あの子は振られるのが似合うんですよ。ああいう子は。
まあなんかわかりますね。
うん。
太陽のような明るさを持ってるからこそ、ちょっとこう、うん、負けが似合ってしまうみたいな。
そうなんですよ。
うん。
ちゃんと涙を流すんだろうなって思うし。いや、でも今後だから、4話でもうこうなってきたら、どういう風に展開していくんだろうみたいな。
うん、俺、もうちょっと、ずるずるというか、行くと思ったんですよ。はいはいはい、その、
うん、
負けヒロインたちも、明確に告白して振られるっていうことではなく、うん、状況だけで負けてるじゃないですか。もう彼女いたりとか、
はいはいはい、
ね、
うんうん。
文芸部だと部長と副部長が、もうほぼ付き合ってるだろうな、みたいな感じになって、うんうん、それをずっと見てて、やきもきして、はいはい、温水くんがアドバイスするなりしても、うん、で、振り回されるみたいなことかと思ったら、
うんうんうん、
だからそれこそ3話で、
そうですね。
合宿した時に、こまりちゃんが、あ、ちゃんと告白すんだと思って、
う
ん、
そう
ちゃんと玉砕をするんだっていうのはちょっとびっくりしたんですよね。
うん、
で、その次に今度、柳見さんじゃないですか。
そうですね。
ちゃんと、袴田くん が、もう気づいてるからこそ、
ちゃんと好きだったっていう。
そう。っていうようなのも明確になるし、だから、うん、ね、この収録段階でまだ、放送されてないけど、レモンちゃん会ってのは、はい、
うん。
ね。
うん。確かに。
しかも鳥に持ってきてるじゃないですか、順番的に。
うんうんうん。
ね。
そっか。ちゃんと玉砕はまだしてないですもんね。
うん。でもなんか。
彼女が言うって言われただけで。
すごい玉砕の仕方を見せてくれるような。
うん。まあ、ちょっと他のね、キャラもなんか、いいですしね。気になるようなキャラも。うん、妹とか、カジュちゃんとか。
あ、はいはい、はい。
なんか、うん、合宿ちょっとニアミスしてたみたいなのもあったりとか。うん、今後どう絡んでくるの？あ、なんか謎の生徒会っぽい人とか。
うんうんうん
うん。なんか、このアニメの面白いところが、相関図が1話ごとに更新されていくんですよ。公式サイトの中で。
そうなんだ。へぇ、
はい、キャラクターの中で相関図って、それが放送前と第1話、第2話、第3話、第4話で、徐々にそのハートの向きが変わっていったりとか。
ああ。
アップデートされてんだ。
そうなんですよ。徐々に徐々に変わっていくんですよ。だから1話だったらまだ好きな人は、コマニちゃんの好きな人はハテナになってたりとか。
うん。ああ、はあ、はあ、はあ、はあ。
はい。でも、4話まで行くと、玉木先輩に振られたっていう、ちゃんとなってたりとか、うんうん、それも更新されていくんで、キャラも増えていって、なんかこれ見てるだけですごい面白いですね。
なるほどね。
うん、で、他のなんか、うん、
うん。まだ繋がってない、その相関図のキャラもいるもんね、
う
ん。
もうそうですね。もしかしたらどう絡んでくるのか、みたいなのもあったりするし。なんやかんやで、各カップルも悪いやつじゃないじゃないですか。
そうそうそう。ね。
そっちもちょっと見たいなっていう気もね。うん、ちょっとあるし。
立ちヒロイン、立ちヒロインが多すぎるもん。
立ちヒロインたちもいいんですよね。男もみんないい男だし。
うん。結構勝ちヒロインの中だとやっぱ琴先輩、
ちょ
っといいなと思って、
いいね、
文芸部の。
うん。
うん、なんか、ガサツ BL 大好きオタク女子かと思ったら、やっぱ、うん、ちゃんと女の子、
そうですね。
乙女してるとことか。
乙女でしたね。
うん。
玉木先輩かっこよかったしな。
うん。
小森ちゃんを守るとことか。
うん。
浅雲さんだけかな。ちょっとあざといのかなって思っちゃう。
浅雲さん。
ああ。
レモンちゃんの。
ああ、あ、はいはい。
彼女。
ちょっとわざと来てる感じあるもんね。
なんかね、ちょっと、ね、
うん。割って入ろうとか。
うん。
うん。
うん、
綾野先輩は私のものじゃないけど。
なんか、うん、そういうのも明確でして。
そうか、相関図1話には、今までの過去のやつも全部見れるんだ、これ。
見れます、見れます。放送前から。あるんですよ、
ね。なるほど。
はい。
これ、センシティブな作りっすね。
面白い。
いや、これ、すごいっすよね。
ああ、そっか、この時点ではまた、文芸部とかは。
うん。
入ってなくて。ね、みたいな、
う
ん。
そうですね。うん。
こと先輩と玉木先輩も特に繋がってない、うん。
特に何もなってはなくて、みたいな。
うん。
ああ、これ面白い。
これすごい面白いですよね。いい手法だなと思って。うん、
ね、
うん、
公式サイトで
そういう楽しみ方もね。うん。こういう、そういう楽しみ方もあるんで、まだちょっとチェックしない方は、公式サイトも合わせてね、見ていただければと思います。はい。
ちょっと泥棒デコって消えないですね。
これは多分
ずーっと
俺はもうなんだろう、
これ
親友泥棒猫っていう関係はずっと
うん、泥棒猫って興味言わないけどないいいですね、泥棒猫っていい言葉だなはい、そんな感じですか。
はい、はい、そんな感じです。
はい、了解しました。では、今週のアニメ感想はこの辺でということで、また次回もいろいろ喋っていきますんで、はい、よろしくお願いいたします。
はい。
はい、ではエンディングです。
はい。
さあ、では、感想を読んでいきますね。
はい。
ラーメン赤猫。夕飯のシチューの煮込みが終わって一段落な土曜日、二次祭メンバーのおすすめっぽいラーメン赤猫を視聴、うん、今期の癒し系だったんですねって。フリッシュなのギャップ萌え、思わず我が家のニャンコにもブラッシングしちゃいましたと、 ね、この写真上げてくれてましたけどね。
あ
ね、
あ、
うん、いい。
いいですね。
赤猫面白い
です
ね。
赤猫。面白いですね。
うん。
もう見てると、猫の子たちが、猫なんだけど、やっぱすごく人間っぽく見えてくる。
うん、そうですね。
うん。
あと、うまそうなんですよ、ラーメンが。
ああ、わかるわ。
うん。
食いたくなっちゃうな。さあ、次。こちら。時行きで全員一かと思われたプラスワン票を崩す先輩は男の子。誠くんですね。うん、
はい。
まあ、僕は国時くんでしたけどもね。
そうですね。
はい。はい。ただ、時行きはあれ、あれは、どんどん上がってくるファンアート。
うんうん、はいはい。
ものすごい今ブーストかかってる俺の中で。ああいうの見ちゃうと。さあ次。フライングウィッチ。フライングウィッチの読書会やった時の感想ですね。
はいはいはい。
あ、はい。
フライングウィッチ。太ももは言われがちだが、尻だと淡々と語る面々。
淡々としてたか。
はい、淡々と。
まあでも非常に素晴らしいカットでしたからね、あれは。
うん。そうなんですよ。
でも結構、フライングウィッチは尻だみたいな話は、なんか毎回してる気もするな。
あ、確かに、ね、うん。アニメの時からしてたと思う。うん。
してた気がする。
あと、もっと言うと、他の漫画でも意外と尻だって言ってるような、意外と二次祭尻派説っていうのが。はい、じゃあ次。こちらね、メルニジの感想も来てますね。
おう。
サシトーク、なんかほっこりした。ドビさん、頑張れ。
ありがとうございます。
KJ 君。
あと、KJ 君とね。サシ
トークですね。
サシトークでしたから、はい。緊張しました。
いい感じの。はい。あの、そばで見てて、いい感じの緊張感を感じてて面白かったです。はい、さあ、こちら。二次元アーティストフェス。こちらの方も5組選んでもらってますね。この方は、結城せつな、虹ヶ崎。インノーハリートゥーシャウト、まあ、通称イノハリ、覆面系ノイズ、ブラックストーンズ、通称ブラスト、ナナ、リューシュフェル、快感フレーズ、ファイヤーガンズ、ボーイ2、
あー
ボーイ2、ハレルヤ2ボーイが正式に、は
いはい。そうですね。
はいはい、有名どころを外したロック系フェス、タイムテーブルはアニメ開始が新しい順、ボーイ2サブスクにあったの歓喜って書いてますね。うん。まあ、これでもちょっと本当やってて楽しかったからな。
楽しかったですね。
ねえ。さあ次、こちらメールフォーム、次は、メールフォームですね。バンドのアニメといえば、バブルガムクライシスのプリスがライブハウスで歌う曲をそのまま各エピソードのオープニングやエンディングに使うという演出は未だに好きです。ああ、これ僕世代ですね。OVA、俺もハマってたバブルガムクライシス。
はいはいはい。
大森きぬこさんって方が、アーティストがプリスっていうキャラの CV やってて、歌もこの方が歌ってて。で、大森きぬこさんって方が、アーティストとしてソロデビューしたら、レコード会社の契約で主題歌歌えなくなっちゃったんですよ。
ああ、なるほど。
ああ、なるほどね。
キャラソン的なのは参加できたんですけど、バブルガムクライシスの、うんうん。で、その後に主題歌歌ったのが、坪倉由衣子さんって言って、BB クイーンズのあの女性ボーカルの。だから BB クイーンズ出て個人名知った時に、あ、この人バブルガムクライシスのあの主題歌歌ってた人だっていう認識ちょっとありましたね。
ああ、なるほど。
はい。ちょっと懐かしい話。
うん、うん。
さあ、こちらもメールフォーム。アニメ実況の感想。宇宙ショーへようこそ拝見しました。
うん。
僕はマスナリさんのファンなので、マスナリさんのコメント入りでこの作品を見ることができて嬉しかったです。
ああ、
貴重ですよね。
制作時の貴重な談話の数々ありがとうございます。宇宙人たちやメカニックのデザインと動きが独創的で素晴らしい作品だと思いました。ということで。
面白かった。
はい。100回記念にね。宇宙ショーへようこそ視聴するということで、はい、マスナリさんに来ていただいて、一緒に。
はい。
あの、結構だから、本当改めて考えると、めちゃくちゃ贅沢な
ことをさせてもら
った感じですよね。
うん、
はい。まあ、今回、YouTube で全編、はい、あの、無料で配信されてますので、
はい、
ちょっとこの機会にですね、ちょっと、配信の方も見ていただければ、作品の方も見ていただければと思いますんで、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。それでは告知いってみましょう。出張ライブはご依頼案内ページよりお気軽にお問い合わせください。ヘルツのブログにも URL 貼ってます。よろしくお願いします。
お願いします。
そしてニコニコチャンネル2歳アニメ実況。現在劇場版を実況している関係で配信月1回ですが、月額550円、配信、生配信の過去アーカイブもすべて見られます。そしてさっき言った通り8月は100回記念、ゲスト増成浩二監督で宇宙ショーへようこそ、視聴しております。全編 YouTube 無料配信ですので、ぜひぜひ皆さんご視聴よろしくお願いします。
お願いします。
そして VTuber ユニットメルコネさんとのコラボ YouTube メルニジ配信中です。毎週金曜20時に基本的には更新されますんで、こちらの方も、ご視聴、チャンネル登録、感想、コメントよろしくお願いします。このラジオは X での感想と宣伝を求めております。ラジオを応援したいなと思われましたら、番組を聞いての感想、オタク話など何でもつぶやいてください。投稿にはハッシュタグ、ひらがなで二次祭をつけてください。投稿は番組内で取り上げますが、X でのポストの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数、知名度を増やすため、番組関連の話題をバンバン投稿してください。
そして、二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか、B パートでやってほしい企画のリクエストなど、投稿は二次祭ヘルツメールフォームまで送ってください。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに、番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、二次元祭大社アットマークヤフー .co.jp まで送ってください。メールフォーム URL、メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
はい。そしてノート投げ銭は随時受付中です。お名前とメッセージを読み上げさせていただきますので、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
そんな感じで、第450回二次祭ヘルツ、お相手は、三平三平と、
ドイチュート、
松崎勝利でした。
二次祭
ヘルツでした。
はい、OK です。
いい。
結構ギリギリですかね。
でもそっか、もう来週なんすね。バーイベントね。
そうね。
バーイベントね。うん、ぜひ来てほしい。
ねえ。ちょっと告知期間が短かったかもしれないですけど、
うん、はい。
まあ、まあ、でもぜひぜひ。
そうですね。前回から3週間ですもんね。
ね。
まあまあまあ。
で、予約開始したのが10日前くらいでしたからね。
そうですね。
うん。まあでもコミケ後でね、皆さんも、まあでも疲れ取れてる頃ですか。1週間くらい経つと。
まあ。
まあ、うん。
イベントって感じ。よりは、
まあ、飲みに
来る感じで、うんうん。
はい。遊びに来ていただければ。
はい。お待ちして
ます。終わった後またね、ちょっと飲んでると思いますんで。
はい。一緒に飲みましょう。
あ、そうですね、はい。はい。
うん。
ファンミーティングも兼ねて、ご来場ください。